さて今日お越しいただいたのは三田市地域包括支援センターから、看護師の寺坂理沙さん、そして保健師の高橋美幸さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
地域包括支援センターってお名前を聞いてピンと来られる方は多分ご家族の介護をされたとかご本人がいろいろとお困りになってご相談されてと思いますが、なかなか一般的には覚えることも難しいお名前に、ねね、なってますので、改めてでは寺坂さんから地域包括支援センターどんな活動なのか、はい、先月もお話しいただきましたが改めてご紹介ください。
はい、 ありがとうございます。本当に軽くおさらいという形になるかと思いますが、はい、地域包括支援センターといいますのは、はい、地域のですね、高齢の、方のご相談の総合相談窓口となっております。
はい、高齢者の方の総合相談窓口、
はい、
ということは年を重ねたら何かが知りたいな、こんな手続き何かな、今どうしたらいいのかなというのはもうすべて地域包括支援センターに
そうですね
ご相談すればいいと、はい、思っておけばいいですか。
はい、生活の上でですね、例えばこう、はい、最近一人暮らしが不安になってきたですとか、あ、はい、ご本人ではなく、うん、遠方にお住まいのご家族がお一人で暮らしている、はい、お父様お母様のことが心配でというご相談も受けておりますし、はい、あとはですね、最近ちょっと体力が落ちてきたんだけれども、体力作りどうしていったらいいかなですとか、そうですね、あとは金銭管理ですよね。やっぱりご高齢になってきますと、そうですね、はい、いろんな問題、消費者詐欺ですとか、そういったことも、はい、昨今はいろいろあると思いますので、そういった生活で少し困ったなということがございましたら、はい、こちらの窓口で相談をしていただければということで、はい、私ども地域包括支援センターの方は、はい、お住まいの地域で6カ所に分かれて、はいはい、ありますので、
三田は6カ所分かれてるんですね。
そうですね、はい、でそちらお住まいの地域ごとの、包括支援センターの窓口に出向いていただいて、またはその窓口がちょっと分からないなという時には、はい、
その方がほとんどだと思いま す、
ね、はい、市役所であったりですとか、例えばなんですけれども、はい、つながりがございましたら地域の民生委員さん、そういった方にご相談いただけると、はいはい、私ども包括に相談したらということで、はい、つながる可能性もあるかと思います。
そうですか、はい、なかなか出向くのが難しいという方もいらっしゃると思いますが、
は
い、
そうですね、私どもパンフレットの方準備してまして、はい、お電話でのご相談対応もしておりますし、
そうなんですね、
はい、お電話で、お話伺いながら、またはご自宅の方までご訪問対応させていただいておりますので、それも嬉しいですね。
そうしましたら今ちょうどそのパンフレット見せていただいてますが、一番上に今日お越しいただいている地域包括支援センターのこれは本部と言い方で合ってるんでしょうか。
そうですね、はい、
名前の一番上が三田、三田とあと三輪南っていうふうに地域がちょっと担当
三島地区として、
はい、そうですね、はい、されておりまして、順にそのお伝えするとフラワータウンに、フラワー地域包括支援センターであったり、ウッディであったら、カルチャータウンも含めてウッディ地域包括支援センターというふうに、なので三田で中学校区で、6カ所分かれて、包括というのは配置されておりますので、
どちらの窓口の方に行かれましても、うん、お住まいの、ね、地域がどこの担当かがわからないということもございますので、どちらの窓口に行かれましても必ず、担当の地域包括支援センターの方につながるようにはなっておりますので、ぜひ一度これを機会にですね、この地域包括支援センターが高齢者の方の窓口ということを知っていただきまして、生活のお困りごとに関しては、窓口のある、ところまでお話を、聞かせていただけるような、今回のこの、放送で知っていただければなというところですね。
そうですね、とにかく何らかの形でそこにさえ連絡すれば何かのヒントがあると、そういういわゆる ね、ワンストップとか言われますけども、まずはそこにということですね、はい、それも生活全般でいいわけですね、
はい、
今お伺いするとお金の心配もそれから体の心配も、うん、そして家族の心配も、はい、ということを全般的に、まあ、言ってみたら平たい方で言ったらやっぱり近くにいらっしゃる、まあ、他人という言い方がおかしいという公共の受け皿ということになりますね、うん、遠くの親戚よりも近くの公共の皆さんが受け止めてくださると。
そうですね、であの家族の、まあ、息子さん 娘さんとか、うん、まあ、そういうあの子どもたちに心配をかけたくないっていう風な、
う
ん、
あ
のね、お子さんとか、ね、皆様もいらっしゃったりとか、
はい、
まあ、そうおっしゃるように近く の、
ね、
あの
身内よりもよ、ね、
あえて近くのそういうあの公共窓口で言えることっていうことも、うん、まずはそういうこともあるかもしれないので、まずは相談していただいたらは、はい、あのどういったサービスであったりとか、どういう相談で、まあ、そういうつなぎ役っていうところが包括の大きな役割の一つではありますので、
まずはそうです
ね、よろずやというふうに思っていただいて、聞いていただいて、適切な、またさらにあのそれの相談の困りごとの、またあの専門性の高い相談窓口に一緒につながしてもらったり、その後の他の細々いろんなお悩みもお一つだけではないことがいっぱいあるとは思いますのでね、高齢者の皆さん、はい、なので一個一個それはあの上手に解決に導くのか、またその後も生活というのは皆さん長いので、
そう
ですね、お困りごとが引き続き出てこないかというのは伴走的に一緒に見守られるようなあの役割が包括にはあるかなと思いますので、
はい、なかなかそのご縁ができるまでっていうのはあのまるっきり知らない、あの受け皿かもしれないけど、一旦ちょっとこう扉を開けて、
はい、
お話に寄せていただいたら、まあなんといろんな部分で手を、ね、広げて待ってくださってる、今お話があった専門の部署などにもつないでくださるって、はい、その受け皿もいっぱいあるようですね、はい、ぜひじゃあもうあのなんていうのかな、恐れずにって言い方おかしいですけど、
はいはい、
もうぐっとハードルは低くなっているの で、
ね、
まずは
で
場所もあのそれぞれ市民センターの中にある場合もありますし、はい、それぞれの場所によって違うので、
はい、
まずはあの市役所にちょっとお電話されて、私どこどこに住んでます、どこに電話かけたらいいでしょうかってご相談でもいいですよね。
そうです ね、その方があの分かりにくいという時には、ね、そっちの方が一番かもしれないの で、ぜひお気軽に、
はい、
あのそういう相談をしていただいて、あの最寄りの包括につながっていただけたらと、
ね、そうですね、
はい、思います、
はい、ありがとうございます、まずは改めてその三田市の地域包括支援センターの活動、簡単にご紹介いただきました。そして今日はその中から、2つ詳しくご紹介をいただけると、1つ目は何でしょうか。
ありがとうございます、1つ目はあの、まあ、あのその地域包括支援センターの中で、
はい、
あのまあ、あの住民の方にやっぱりずっとあの元気で暮らしたいっていうところのニーズにお答えができる、まあ、1つ の、 あの、まあ、支援の、まあ、事業になればいいなと思ってこれ続けておるんですけども、はい、介護予防普及啓発事業っていう風な、はい、ちょっと硬いちょっと言い方ではあるんですけれども、はい、あのまあ、住民の方が生き生きと生活できるようにフレイル、あのもうこういうあのフレイルという言葉ご存知な方もいらっしゃれば、
はい、
まだまだこの言葉って、あの新しい言葉なん
ですね。
そうです
ね、ここ4、5年、もう少し前かな、
ね、2014年ぐらいにこの言葉っていうのが、
ね、うね、
あの提唱されておりますので、はい、いろんなそのまあ、そういう、まあ、元気に過ごすために、まあ、高齢者の方がこう老い衰えていくさなかでの、はい、そういう言葉の概念っていうのがいろいろとロコモティブシンドロームであったり、
そうですね、
いろんなカタカナの、はい
ね、
はい、ワードがあって
、
もう、ね、高齢者の方からしたらカタカナだってちょっとね、
はい、イメージができないんですよね、
はい、その中で、まあ、そういう全般的な、はい、まああのまあ、元気でいる健康な状態から、うん、まあ、介護に至るまでの間の、はい、その、まあ、衰えてきてらっしゃる状況の中間のところをフレイルというふうに虚弱っていうふうな、まあ、あの英語で言えばフレイル、
日本語で虚弱という意味になるんですか。
そうですね、まあ、端的に言えばそうにはなるんですけれども、
ど
単純に体だけの衰えだけで は、
うん、ではない、
そのいないっていうふうにこう言い表せない言葉になるので、まあ、そういうフレイルっていうその英語の語源からあの取って、はい、フレイルっていうふうに日本老年学会の本で提唱された新しい言葉ではあるんですね。
そうなんですか、
なので まあ、高齢者の方にとっては、ね、だんだんだんだんフレイルって言葉は、まあ、世間的にもメディアでもこう、はい、取り上げられることが多くなってきてますの で、まあ、コロナでも
閉
じこもりになっ て、
そうですね、
それでフレイルが余計に進んだよとか、進むから気をつけてねっていうようなことは取り上げられること、機会は増えているので、認知度というのは少しずつ皆さんの中では浸透してきてらっしゃるのではないかなとは思いつつも、まだまだこういった概念であったり、じゃあそれに対してどう気をつけていったらいいのかなっていうことは、こちらとしては高齢者の向けた介護予防というところではこう普及啓発していく大きな役割っていうのがちょっとありますので、今回この機会に、はい、まあ、こういう事業がありますよということをお伝えできたらなというふうには思っております。
今ちょうどパンフレットを、ね、いただいて中を開けますと、すごく分かりやすく書いてあって、やっぱりこう身体能力、生活の自立度がとっても高くて健康な時期、うん、それからも最後を迎えるまでのあたりには介護される時期がある、そうですね、その間ということですね、だから、はい、なんとか自分でも頑張ってるけども、バリバリとこう社会生活をしていた時期から比べるとやっぱり不安もあるし、体力的にもちょっとおぼつかないところもあるし、介護まではいかないけどっていう、その部分の間ということですね。はい、でそこをどのように過ごすことで、これを短くすることはできるんでしょうかね。
そうですね、もうご存知の方ももちろんいらっしゃるかなと思うんですけど、はい、フレイルを予防するための3つの柱っていうのがあるんですけれども、はい、1つが、まあ、もちろん体を元気に過ごすには運動っていうのはすごく大事になってきますよね。
そうですね、
で、まあ、その運動をして体力を維持することも大事ですけれども、はい、まあ、体力を維持するために何が大事かってなったら、うん、まあ、お食事、ね、体から取るもののお食事の質っていうのがとっても大事になってきますので、はい、お食事っていうのが一つの、もう一つの柱になるんですけれども、じゃあ体だけが元気だったらいいのかって言ってたら、そういうわけでもなく、やはり社会で人とのつながりっていうところが社会参加、いつまでも人と、
ね、そうですね、大きいですよ ね、
そ、 うですね、その3つの柱を大事に、まあ、そこ の、 ポイントを大事に質を維持しながら、はい、お暮らしになられることがフレイル予防 の、 大事なポイントになりますよということが、はい、まあ、大きく言えばそういうことになるんですけれども、まあ、それのヒントっていうのを、はい、いろんな企画をこちらも携えて、いろんなそれに対する専門的な、はい、先生方と、まあ、手を取り合っていろんなプログラムを住民の方に提供できたらなという形で、はい、こういう事業をしております。
はい、例えばどういうことをされますか。
そうですね、その3つの柱っていうところで、うん、はい、まずはお食事のことの面であったりとか、
ね、
そうですね、
お
食事の質、
ね、
いつまでも美味しく食べれたり、
はい、そうですね、
っていうことって大事ですけども、じゃあそこでフレイルを予防するにはどんなお食事が、うん、ポイントになるのかなっていうことを、はい、まあ、地域の栄養士の先生に先生として登壇していただいて、そのプログラムを聞いていただいたり、まあ、お食事の前にあとはお口の健康がしっかり噛んで食べて、
はい、
で咀嚼して飲み込めるっていうお口の健康を維持することも大事になってきますので、はい、歯科衛生士の先生にそこのところのポイントはご協力いただいて講座を展開していただいたりとか、
嬉しいですね、
そうですね、はい、運動に関してはもう本当に専門的なその運動の指導士、うん、まあ、楽しく運動を、
はい、
こう体感できる、運動指導士の方にレクチャーしていただいてあったりとか、うん、あとはもう、ね、理学療法士、作業療法士の先生、まあ、本当にもう言ったらもうその道のプロの方に、どういうふうに転倒予防、どういうふうに気をつけたらいいかなっていう講座を、はい、いろいろと教えていただけるようなプログラムを企画しております。
はい、やっぱりこういうのって聞くと聞かないので、も運命の差ですね、自己流でしてた方なんかも ね、
ね、
ありますからね。
で本当この事業自体が、まあ、本当にいろんな先生に関わっていただいておりまして、うん、本当にさっき言ったように栄養士、歯科衛生士、まあ、そういった理学療法士、リハビリの先生であったり、はい、薬剤師の先生からもお薬 の、あの、まあね、付き合い方っていうことも聞かせてもらったり、で、まあ、それだけ以外じゃなくて、まあ、社会参加というところでいろんなあの楽しく余暇を過ごせるポイントもすごく大事かなっていうところが、あの、私たち大事に思ってまして、音楽療法士の先生に、まあ、あの音楽で、まあ、懐かしい曲を、うん、あの一緒にその場で歌って、はい、ね、その時のあの時の若い時にこんな曲流行ったなっていう、
脳が一気にそこに帰ってきますからね、はい、
もうそのだけで、あの、まあ、男性の参加者の方も怪訝な顔されてる方も、
当初は、
そうですね、音楽っていう一つのツールで一体感、その場の一体感で笑顔になられて、久々に声出してこんな風に歌えたわっていう風に喜ばれる方もとても多いですし、はい、いろんなそのジャンル の、 あの先生方がこの事業に、あの、本当三田市の高齢者の皆さんが元気に、はい、あのそういうふうな、フレイル予防であったりとか、うん、そういう場で楽しんで、はい、どんどんどんどんあの外に出てもらう機会、うん、でまたこういう講座を受けてもらいたいなっていうふうに思ってもらえるために、そこのテーマに先生方はすごく、多くの先生に協力をいただいておる事業になっております。そうなんです
ね。これはあのこの教室を受けたいなと思ったら、日にちがあるんじゃなくてこちらから何か申し込めばいいんですか？
そうですね、はい、この事業自体が、あの、まあ、グループさんに、あの、
はい、
一定数の、そうですね、あの、あの仲良しのグループさんを、はい、まあ、言ったら5人以上にのグループさんであ、うん、あって、ご自分たちでそういうあの場所が、うん、あるのでこっちに来てほしいと言っていただけましたら、はいはい、あのそういうふうに調整できるっていうふうにかなり柔軟にはなっております。
そうですか、
はい、で、まあ、多くの、まあ、申し込みのところであったらば、はい、まあ、地域にあの活動されてらっしゃる、まあ、老人会の皆さんであったり、うん、サロンさんであったり、うん、まあ、場合によっては本当にあこんなん受けたいから友達呼んでくるわって言って、ね、5人ぐらいお友達近所の人を連れして、はい、自分家が広いんやと中にはそのご自宅で、そう、あの申し込みの事務局としては、ご自宅ですかと、はい、お家よん先生行っても大丈夫なんですかと、はい、ね、で5人友達集めたからっていう風な申し込みのパターンも中にはありました、
いいですね、
それで叶えることも、ね、はい、もう十分広いから大丈夫でって、あ、なるほど、広いんですね、ほんまですね、じゃあ先生呼びましょうかと、
はい、
そういう風な形で、あの、企画のところで調整させてもらったこともありました。
そうですか。
はい、なので、まあ、はい、あのグループでぜひあの、うん、お友達いらっしゃるんだったら誘い合って、はい、あ、そういうふうな申し込みっていうふうなものに考えて、うん、あのご興味持ってもらえたら嬉しいなというふうには思います。はい、
じゃあお申し込みにあたってのお問い合わせはどちらにしたらいいですか？
あの、そうですね。こちらの方が、はい、あの今回あの来させてもらった寺坂、あの、はい、高橋、あのそれぞれあの、まあ、役割としてその三田市の全体 の、はい、あの事業っていう企画 の、 あの担当で、あの、ね、活動をしておりまして、
はい、
で私の方は今回この その介護予防っていう普及啓発事業っていうところで、はい、三田市全域のそういう方のニーズの申し込みっていうのを、うん、あの三田市地域包括支援センターの部門の中にちょっとあるんです。さっきはあの 地域でその模様に6箇所って
言うんですけども、これはもう全体で、
はい、全体のっていうところなんで、はい、ぜひ三田市地域包括支援センターセンターの方にまたお問い合わせいただけたらと思います、
は
い
は
い、
お電話番号だけお願いします。
そうですね、079-559-5941番になります。でまた、令和6年もこのフレイル予防教室あの企画の方を
続いていく
予定にはしておりますので、はい、新しいまたチラシっていうのが4月以降で、うん、はい、それぞれあの地域の、
そっか、年度ごとですからね、
はい、あの市民センター、まあ、市役所、はい、まあ、そういう公共の窓口のところで設置の方があるかなと思いますので、はい、ぜひ興味ある方はあのそういうフレイル予防教室で書いたチラシがありましたら、はい、目を通していただけたら幸いです。
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました。もう一度連絡先ご紹介しておきましょう。 079-559-5941 こちらの方までお問い合わせください。引き続き来年度もされるということです。ではそのまま続きでお話を今度は寺坂さんに、はい、認知症の方の施策という、はいはい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、ですね、私の方からはですね、やはりその 高齢の窓口ですので、うん、あの認知症のご相談というのは非常に多くございます。
ですからね。
そうですね。うん、でやはりそのご本人がちょっと物忘れが心配だなと、うん、はい、いうことはもちろんありがたいんですけれども、はい、あの近所の方から、はい、あのあちらの方どうかなですとか
心配されて、
そうですね、でやはり遠方に住むあのご家族から、は
い、ありますね、
そういう久々に会ってみたらちょっと心配だなっていうご相談などもあったりはします、はい、で認知症もですね、はい、やはりあの先ほどフレイル予防の方でお話ししたように、はい、運動ですとか、うん、あのきちんとしたお食事ですとか、うん、社会参加ですね、特に社会参加に関しては非常に重要 で、あのこのコロナがちょっとあって行動制限がかかった時には、
ね、大きな、ね、あの影響がありましたね。
やはりあの認知症を、はい、あの発症するご高齢の方が増えたというふうにもやはり全国的にも言われております。やっぱりそういったあの社会参加の場というのが限られていたというのは非常に大きなところかなと思います。フレイル予防教室の方がですね、あの実際皆さんにもそういったあの教室に参加いただくということは、うん、はい、認知症の予防にも非常に効果的ですね。
そうですね、確かに本当ですね、
はい、大事なことなんですが、うんうん、やはり予防をしてもあの認知症にあの診断を受けてしまうという方は多くいらっしゃいます、はい、
そうですね、
ですのであの予防という行為を取ったから、うん、あの認知症にならなかったとか、はい、そういうわけではなく、
そうですね、
あのどなたがやはり認知症になってもおかしくない、うんかなということ、
はい、
あとあのやはり三田市もですね、あの非常に高齢化の方が進んでおります、はい、でやはり高齢化が進むということは、うん、あの認知症を発症される、うん方というのも、うん、あの増えていってもおかしくはない状況ですね、
う
ん、
そうですね、
ですのであの認知症があるからといって、うん、まあ、外に出れなかったりですとか、うん、というのではなく、うん、認知症がありながらも、うん、そのお互い様というような形 で、
ね、はい
はい、あの今お過ごしのお暮らしの地域で、はい、あの穏やかに過ごせる時間を増やしていただきたい、そういったあの場を作っていったりですとか、うん、地域のネットワーク、あの作りというところで、私あの認知症施策担当をしております、はい、でやはりあのじゃあ、どうしていったらいいのかというところ、うん、予防から入りますけれども、
はい、
まあ、予防であったりやはりその認知症に対してですね、まだまだ大丈夫だからいいという、うん、あの安心感得たい気持ちはよくわかるんですが
そうです、ね、
はい、あの早期発見して早期対応していくということも大事かと思います、はい、そういったあの窓口として、はい、あの私、物忘れ相談というのを、はい、兵庫中央病院の先生に来ていただいて、はい、あの保健センターの方で相談会の毎月、
そうなんですね、
はい、設けているんですね、
はいはい、
であの認知症疾患医療センターであります兵庫中央病院さん の、はい、あの専門の先生が、ご家族であったりご本人であったり、あの物忘れ今後どうしていったらいいかなっていう対応方法ですとか、あの受診につなぐお手伝いをしていたりあのする窓口にはなっております、
はい、
であのこういったところでですね、あのなかなかねよくあの世の中ではあの早期診断早期絶望という言葉もあるんですが、はい、やっぱり早期に見つけるっていうのが、今後の生活どう充実させていくかっていう意味では非常に大切なことだと思いますの です、ね、はい、あのぜひご利用していただけたらなということと、やはりあのどうしてもこう認知症のご家族がいるってなりますと、うん、まあ、ご家族の中でですね、あの介護を頑張ってしまう、あの傾向にあるのかなと、
そうですね、
そういった方たちがあの悩みをどこに発信をしていいのかっていうあのこともございますので、物忘れ相談も、あの物忘れに対しての相談の窓口、あとはですねそういった認知症の方を介護している方たち同士が集う介護者交流会というものも同じく保健センターの方で毎月開催しております。やはりあの孤立しないということは非常に大事だと思いますので、
はい、認知症に限らずあの介護されている方が孤立するのは一番ね、
はい、
あの力をちゃんと発揮できない状況なので周りが支えてますよ、お一人じゃないですよって発信がいただけたら嬉しいですよね。
そうですね、 やっぱりそういった場をどんどん作っていくこと、でまた認知症の方も、はい、そうでない方もみんなが暮らしやすい街ってどうなんでしょうというところで、
本当そうですね、
はい、まあ、そういったものを作っていきましょうということで、私ども地域包括支援センターの方にですね、はい、6カ所ございますが、はい、各場所に1名ずつ、はい、認知症地域支援推進員というものが配置されております、
うん、はい、そうなんですね、
はい、例えばですね、その認知症カフェを立ち上げてそういった集い場を作っていきましょう、うん、ということでしたり、はい、もちろん認知症に関する、うん、相談も対応しておりますし、はい、また地域の方が見守る認知症サポーター養成講座ですね、うん、はいはい、こういったものの企画であったりですとか、開催運営していくそういった役割も担っているものが、うん、各地域包括支援センターにはおりますので、はい、ぜひご相談いただければなと、はい、思っております。
ありがとうございます。とにかくお一人で、ね、抱え込んでしまうと奥へ入ってしまって、余計にご本人自体に、ね、いい影響はないので、はい、ご家族の皆さんですか、ご近所の方も一緒に、はい、動けるようなサポート体制があるということを今日も一部ですけどもね、ご紹介いただきましたので、またこのお話はラジオが終わって4月以降も毎月一度いろんな形で発信していきたいと思ってますので、はい、ご協力のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。今日はちょっと短い時間になってしまいましたけれども、地域包括支援センターから、看護師の寺坂理沙さん、そして保健師の高橋美雪さんお越しいただいて、改めて三田市地域包括支援センターの活動で、その中でもフレイル予防、これは皆さん申し込んでいただくと来年度もされますと伺ってますし、認知症のお話も、各この地域包括支援センターの6カ所でも、地域支援推進員さんがいらっしゃるということで、ご相談もプロの方が、ね、いらっしゃるのでご安心くださいと、安心できる内容を今日はご発信いただけたと思います、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。